Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。スペシャルエディション。ご機嫌いかがですか、ガマの健です。この番組はラジオ版学問のすすめ、2012年4月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートはタレント、音楽家、コメディアン、そして絵本作家のブラザートムさん。電子総合文芸誌アレにて連載中のエッセイ、ハピネスアイランドから来た犬を踏まえつつ、ハピネスアイランドから来た犬、そしてトムさんの日常について、さらにこの時代社会への思いについてお伺いします。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
ブラザートム、1956年生まれ。タレント、音楽家、コメディアン。1983年バブルガムブラザーズ結成。1993年ウォンピーロングがミリオンセラー。絵本作家として月から落ちたモモンガを出版。現在電子総合文芸誌アレにてエッセイ、ハピネスアイランドから来た犬を連載中。
Let's get knowledge with fun。
ガマの健がお送りしているラジオ版学問のすすめ。今回のエキスパートはタレント、音楽家、コメディアン、そして絵本作家のブラザートムさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。いや、その声には何とかしてこう私もこうやりたくなりますよね。このバリッとした声で話したくなります。ブラザートムでございます。
よろしくお願いします。はい、現在電子総合文芸誌アレにて、エッセイ、ハピネスアイランドから来た犬が連載中です。
鎌田さん、悔しい、その声。
いやいやいや、そこ今ツッコミどころじゃないんですか。
いや、そこでしょう。いやいや、聞いてらっしゃる方そこですよ。
いやいや、違います違います。
いや、バリッとしてて、いや、いいな
ぁ。恐縮でございます。はい、いいですか、本筋も。
どうぞどうぞどうぞ。は
い、で、ハピネスアイランド、
その銅の響きがいけないのと、ブーンって、これがいいですよ。
そうですか。本筋元でいいですか。
はい、どうぞ。はい、
ハピネスアイランド、ハピネスアイランド、福島、はい、ということなんですね、これね。
皮肉ですよね。ハピネスアイランドっていう名前がこれほど皮肉ですね。ね、
もう世界にね。
はい。福島っていう意味がわからないで、世界では言われてるじゃないですか。ちゃんと、福島ってどういう意味かっていうと、ハピネスアイランドっていう意味なんだっていうことを伝えてあげたいんですよね。そこがとんでもないことになってるっていうことですからね。
そうですよね。で、まあ今回そのハピネスアイランドからやってきた犬を巡る物語が、はい、まあ現在、連載中ということで非常に人気を集めてるんですが、
はい、
で、そもそもですけど、このタイトルになってるハピネスアイランドから来た犬、これどんな犬なんですか？
来た当時は、26キロぐらい、
ね。お、大きいですね。
大きいですね。来た当時は26キロ。顔中傷だらけで、顔が真っ白で大きい顔してます。で、耳がすごく小さいです。で、体中傷だらけで、泥だらけの犬が、やってくるんですけど。
これなんか研修みたいなのあるんですか？
こちらに連れてきてから獣医さんに調べましたところ、1台2台でできる雑種度ではないという。
ああ、じゃあかなりいろんなものが。
生粋の雑種だそうです。
雑種中の雑種。
はい。そうなんです。もう、これぞ雑種だそうです。
ああ、見事な雑種。で、その犬が、そもそもその、トムさんのところにやってきた経緯っていうのは？
3 月の11日がありまして、
はい。
で、14日があって、日本中が、ぐしゃぐしゃになっていく、なんていうんですか、原発の問題が広がり始めて、人が、誰もいなくなるんですね。桂尾村というところからいなくなった時に、はい、犬を保護する団体がありまして、その保護する団体の方が入っていって犬を連れてくるわけなんですけども、その預かり手がいないということが、世田谷の駒沢というところの犬のコミュニティで広がるわけですよね。誰か助けてくれないかって、はいはい、そうするとうちは犬を昔ゴールデンを飼ったんですけども、それが亡くなったばっかりだったので、じゃあ一匹預かりに行こうかって ていうところから始まるんですけども、うん、
なるほどなるほど、
そんなこと言うんじゃなかったって思うんですけど。
そんなこと言うんじゃなかった、
はい、簡単に言うもんじゃないですよ。そんなね、犬を助けようなんて言っちゃいけません。とんでもないことが起きちゃうんですよ、その後。
とんでもないことが起きちゃう。で、まあ、その犬にまず初めて会います。第一印象としてはどうだったんですか。
ひどいですよね。
ひどい。
あの本当に300頭ぐらいが全部小さい犬舎の中に入っていて、うん、それはもう犬を助けてくれてる人たちがいて、そこにはボランティアでたくさんの方がいて、でも一番大事なのは人間だって分かってるんですよ、うん、人間が大切な時に何言ってんだって話ってのは十分分かった上での話なんですけど、
はいはい、
でも犬がたくさんいて、そこには亡くなった犬も連れてくるんですけども、そこに花を添えて全部をまた全部そう役までをやる団体があるんですけどね、そこの団体に犬がね山ほどいて、綺麗な犬がもういるんですよ。すっごい綺麗な犬がいて、うん、その犬が欲しいんですよね。できたらそれがいいですよね。
あ、まあ綺麗な可愛い
犬、可愛くて、はい、で犬種のしっかりしてる犬がいるんですよ。高そうな犬ですよね。これだったらきっと子供は高く売れるだろうなと思うような犬がずらっといるわけですよ。
はいはいはい。
でもそういう犬はあの誰かがきっと預かってくれるだろうというのと、本当の話なんですけど、僕が行った時に、うん、僕の前に男女のカップルがいまして、
はい、
これがあの六本木というところのアイビスホテルの真向かいに犬売ってるところあるじゃないですか。
ありますね、あのミッドタウンの横のところ。
ミッドタウン、はいはい、あそこで夜の2時頃の風景って見たことあります？
あります、あります。
キャバ嬢の女の子が男の人の腕をね、パパこれがいいって、バカこれかとか中に入りながら、パパ猿がいいとか、猿かとか、上に猿もいるじゃないですか。そういうのをうろうろしてる街の中なんです。うん、あれと同じ状況が目の前で起きてるんですよ。
あ、そういうカップルの方が。
方なんです。
はい。
で、
は
い、パパこれがいいと、いや、こっちの方が可愛いだろう、こっちがいいだろう、こっちがって、それちっちゃい犬ばっかり選んでるんですよ、この可愛い犬をね。でもその横にもまた大きい犬もいるんですけども。うん、したらその団体の一番上の方がちょうど一番前にいたの知らなくて、うん、僕の前にいたんですけど、
はいはい、
もう怒鳴り飛ばしてるんですよ。彼お前らに預ける犬はない、
お
そんなんじゃねえんだって、犬飼うってのはそういうもんじゃない、これは人様の犬を預かるんだって短歌切るんですよ、
うんうん、
かっこいいなと思うじゃないですか、馬後ろにいて、
かっこいいですね、
かっこいいなと、お前らなんか預ける犬はない、帰れってパンと返した後ふっと振り向いて、うん、トムさんどの犬にしますかって
言うんですけど、あれもう名乗る前ですよ、
名乗る前、
名乗る前ですよ、
任してください、僕がやってきた以上何でも預かりますみたいになっちゃったんですよ、その
まあその成り行き上そうなっちゃ
った、成り行き上そうなっちゃったんですよ、ね、それでパッと見たら一番外れの、うん、みんな犬舎に入ってるんですけど、一頭だけ犬舎じゃなくて鎖につながれて横になって、うん、下からも上からも全部ダラダラにこうドロドロになってる犬がいたんですけど、
うん、
ジャトンさんあの犬でいいですねって言うんですよ。
いいですねで、ね、
そりゃそうでしょ、僕が来たのは何のために来たと思ってんです。それでしょ、僕のうちはそれですよ。おいでって言うと噛みつくんですよ、腹。こんな犬連れてこなくたっていいと思うんですけど、もう獣臭いし血だらけだし、でしょうがなくそれを預かって、神奈川から帰ってくるんですけど、もう車の中はもう獣臭ですごいですし、ずっとって言ってんですよ、本当に怖くて。でかいですからね、それも大きさで言うと本当にでかい犬なので、それで牙もすごいですし、血だらけで、
もう野獣ですね、じゃあ
野獣です。うちそんな広い庭とかもないので部屋買いなんですよね、マンションです。
あ、はいはい、家の中で、
はいはいはい、で抱きかかえないとダメじゃないですか。抱きかかえると噛みつくんですよ。こんな犬と一緒にやれるのかと思って部屋に入って病院に行くと、まだ3月の30日だったので、放射能というものがどんなものかが分かってない頃なんですよね。ですから、獣医さんのところに行っても黙ってないといけないんですね、他の飼い主の方に。
あ、なるほ
ど。そういうところから連れてきた犬、まだ風評とかいう言葉さえもない、
それ以前ですもんね、
なので、黙ってそのうなる犬を連れて行ってこう見てもらうと、やっぱりすごいんですよね、傷だらけですし、でもその傷だらけをこいつは我慢してきたんだな、一生懸命頑張ってきたんだなって、その獣医さんの話を聞いてるだけでなんか涙が出てきちゃって、あ、こいつとずっと一緒にいてやろうと思って調べると、フィラリアだったり、いろんな病気にかかってるんですよね。あ、これは大変な犬を預かってきちゃったな。で、お腹の具合も悪いですから、ダラダラダラですよね。で、うちに連れて帰って、夜、寝ようとするんですけど、これがうろうろするわけですよ。ってやんなこう。で、僕、すりこぎ棒ってあるじゃないですか。
はいはい、
すりこぎ棒にこうガムテープを巻いて、 持って滑らないようにして、うん、いつでも張り倒してやろうと思ってたんですよ。私の優しさなんてそのぐらいですから。何かあったら張り倒してやる。僕に僕というか、この一緒にいる彼女に何かあったら、もう絶対張り倒してやろうと思って、ずっと持ってて、うん、で、近づくたびに、うーって言ってるんですけど、うん、でもまあ夜になって、ゲージに寝かせて、少し静かになったから、寝ようかなと思うと、世田谷ですよね、うん、いい雰囲気の夜がやってくる、うん、まだ揺れてはいましたけど、
はいはい、
世田谷の犬って鳴かないんですよね、みんな、まあ、そうそう静かですからね、うん、それが福島から帰ってきた大型犬がいきなり、うん、わおーわおー、これが始まるんですよ。
世田谷の街中で、
はい、ちょっと周りのうちがパチパチって電気がついたと思うと、周りからわおわおわおわおわおが延々続くんですよ。
周りでもこうしてくる、はい、
だから地震で揺れてるのに周りの力は苦情は来るわ。もう本当に腹が立つんですよ。簡単に犬なんて飼っちゃいけないと思った犬がやってきたという話です。
なるほど、もう最悪ですね。
最悪です、
最悪ですね。
とんでもないことが起きてました。
でもその犬をテーマに、まあ、今回ね、そのエッセイというか物語になってるわけです、はい、これはどうしてこれを書こうというふうになったんですか。
この子が不思議なものを持ってくるんですよね。
持ってくる、
気取った言い方とか優しい言い方をしたいわけじゃないんですけど、なんか持ってくるんですよね。大嫌いなこの、もう怖くてしょうがない犬が甘えてきた瞬間に、何ですか、その傷さえ何もかもがここに見えてしまって、僕のすぐそばに福島がやってきたんですよね。なのでこの犬で何かをやってやりたいと思ってるうち、この犬がたくさんのドラマを持ってくるので、そのドラマをそのままライブで話していたら、うん、それは絵本にしろ本にしろっていうので、そうなっていくんですけどね、うん、もうこのまま、なんかそのままを作ってやろうと思ってたんですけど、
じゃあある意味こう実況中継的なぐらいの、
全く実況中継です。
あ、そうですか。
あれという本に書いてるのは、はい、そのまま本当に忠実に書いてます。
もう時系列で、
はい、
今起こってることが、
今起きてることが、うちの犬がどんなことになってるのかが今分かってるぐらいになってます。
あ、そうですか、はい、まさに進行中ということ。
進行中ですけど、今は36キロになっちゃって、
だいぶ増えましたね。
またでかくなっちゃったんですよ。
プラス10キロだ。
でかいですよ、36キロの犬は。
36キロ、相当でかいですね。本当に野獣ですね、これ。
野獣です。
いや、獣ですね。
でもね、この犬が笑うと周りが笑うんですよ。本当に顔が真っ白な、うん、マスクかけたみたいな犬なので、
はいはい、
周りから寄ってきてニヤニヤ、ニヤニヤ見ちゃうんですけど、その、みんながこう、額にある傷とかを何だろうと思うと、福島から来てるんですよ、
うんうん。
4月入ってすぐでしたね。福島から来てるんですよって言うと、手を引いたのは皆さん。
はい、
ってこう、まだなんだかわからない時にはちょっと引きましたけど、今はもう全然分かってきたので、どんどん来るようになりましたけど、
うん、彼自身のね、変容ももちろんそうなんでしょうけど、その周りも相当やっぱりトラスティックに変わってきてる。
面白いです ね、
ですね。
周りの見方が全然違いますね。福島に対するものの考え方がこんなに違うんだなと思ってました、
うんうん、ちなみに名前はある？
名前が、うん、この名前が分かるのにまた長くなるんですけど、いいですか？
はいはい。
これがね、名前を探すんですけど、まずどこの犬だか分かんないんですよ、うちに来てる犬が、
うん、まあ、福島方面から来たっていうぐらい、
来たっていうだけなんで分かんないんですけども、うん、しょうがないので、こう捕獲したところの写真があるんですよね、一枚。
あ、はいはいはい、
その写真を、送ってもらって、こう伸ばしますね、ビューッと伸ばしますと、
はい、
後ろに波江って書いてあるんですよ。
あ、背景になんか標識が、
背景標識が、はいはい、道の標識があるんですよ、うん、波江って書いてあって、カツラオって読めるんですよ。で、僕カツラオって字が読めないんですよ、
うん、
難しい字で、クズオなのかな、なんだか、
どう読むのかも分かんないぐらい、
なんだか全然分かんなくて、うん、どう、でもここで捕まってるらしい、
うんうんうんうん、
で、この写真自体はオープンにしちゃまだ行けない時期だったんです。そこに入ってもいけない時期に犬を守ってきてる人たちがいたので、うん、そのカツラオっていうのを調べて、メールを、いや、電話をまずしまして、
はい、
あの、カツラオ村で預かった犬を、僕ブラザートムです、
はい、
名乗るんです、
はい、
名乗るとちょっと親切にしてくれるじゃないですか、
はいはい、
芸能人ですから、
うん、
で、ブラザートムですって分からないといけないと思うので、足りない頭ならなんて歌も歌うんです。オリオリオリオって歌ってない方ですって言うと、はい、あ、歌ってない方ですかって、あの、
大柄な方ですね。
大柄な方です。あの、紅白に出たけど、うろうろしてた方です。あ、もうわかりましたから。そのブラザートムなんですが、
はい、
実は今、その時電話した時も、桂尾村の人たちは、全然違う方に、バンゲの方だったかな、に、全員、避難してて、そこに桂尾村役場もあって、そこに電話をして、預かってしまった犬が、人が大事な時に犬のことなんて本当に、本当に失礼だと思いますけども、犬が大事な人もいるかもしれないし、ドキドキしてるかもしれないので預かってしまってるという話をして、
うん、
そしたらその方が、せっかくですから、そういう方もいるでしょう、たくさん犬飼ってたから、うん、じゃあその犬の写真を送ってくださいっていうんで写真を撮って送るんですよね。それが4月の頭ですね、
うんうんうん、
桜新町で蕎麦を食いに行く前に送って、
はいはいはい、まあでもダメ元ですよね、そんなのね。
分かりっこない、
分かりっこないですよね、そんなね。普通で
蕎麦を食いに行く前に送って、うん、蕎麦を食ってる最中にメールが入って、
うんうん、
だから送って蕎麦までの時間ってそんなないですよ、1時間ぐらいですよね。
はいはいはい、
蕎麦っつぐらいですから、こんなこと言っちゃっていいんだろうか。
いいですよ、はい、
でその蕎麦屋さんに行って食べてるとメールが来て、はい、今送ってもらった写真のメールは実はそのデスクトップを開けてトムっていう人から犬の写真が送られてくるよって言ってパンと立ち上げた瞬間に、なんでうちの犬がいるんだ、立ち上げた人の犬だったんですよ。
またそんなちょっとできすぎ、
できすぎでしょ、
ちょっとそんな小説なんないです、そんな。
これがこの犬の持ってきたものだったんですよ、それでうちの犬なんです、
うん、
で預かりますっていうので、そこで僕が預からなくちゃいけない、
うんうん、
そこでつながるんですよね、
うん、いやそれすごいな。
ですからそれまでは僕はね、うん、シロとか呼んでたんですけど、名前は顔白いですから、
ね、顔白いですね、はい、
それと福島のうちの近所に、
うん、
サブってやつがやってる店があるんですけども、
はい、
そこに聞いたら大体福島の犬はポチだよって言うんですよ。
まあざっくりしてますね、またね、まあ、
ポチかジョンどっちかなんだってから、まあ、ポチかジョンでどっちでもいいやつ、ただお前呼び方が違うよ、ポンジェだポンジェって呼んでみろって言ったら、ポンジェって言ったらこっち振り向くじゃないですか。
おうおう、
じゃあポンジェだ。
あ、ちゃんと反応するんですね。
うちはポンジェ、ポンジェ。
ポンジェで。
はい、福島の犬はドッグフードは食わないから、飯に味噌汁かけて、ご飯食べろって言っちゃダメなんだと。まんまけ。だからポンジェまんまけって言ったら食うんですよ。
お
だから僕の中でポジだしまんまけだと思ってたのに、繋がった瞬間に名前がラースだっていうんですね。なんだそれみたいな。
本名ラース、
ね、本名ラース
でも通りなポジ
ね、ポジだったんですけど、でそのラースがうちにやってきて、うん、ラースという名前が分かるわけなんですよ、
ね、なるほど。いやでもね、それね、ラップトップ開いた瞬間に
その人なんですよ、
なんでうちのやつがみたいな。
それでなんですよ、その犬を連れて駒沢公園を散歩してると、向こうからビーグル犬がやってきて、このビーグル犬と非常に仲良くしてるんですよ、うん、
はいはい、
でこのビーグル犬を預かっている人はダンシングオールナイトを作った人なんですよ。
はいはいはい。
その人が福島からの犬を預かっていて、うん、お互い、あ、福島の犬って俺たちに通じないけど犬同士って会話ができるな、福島弁が分かるんだって言って、
ギャラギャラ、なんか仲いいんですね、
はい、うんうん、2匹で仲良くやってるから、うん、これは面白いやって言って、うん、写真撮って、はいはい、お互い写真撮って、
うん、
またその飼い主さん、こっち向こうも飼い主さん分かってたの、
あ、はいはい、
僕の方も飼い主さんです、うん、そしたら2人の飼い主さんがパッと見たのが隣の席だったんですよ、うん、
そんな
おかしいでしょ、
おかしすぎますよ、そんなの。ちょっと
この桂尾村のデスクの横の人が、あれ同じ写真が送られてきてるじゃん、これこの人たちの犬が駒沢で会うんですよね、うん、本当に面白くて、なのでそのままを伝えてるだけなんです。
あ、そうですか、
嘘じゃないんですよね。
びっくりしますね、これね。
なんかね、うん、ハピネスアイランドって本当なんだなって、うん、何かを持ってきていて、
うんうん、
僕は自由が丘なので、
はい、
ハピネスアイランドからフリーダムヒルへやってきたってその頃言っていて、なんか幸せから自由な世界に何かを持ってきたきっと犬たちがいるんだって言って、うんうん、みんな泣きながら飲んでたんですけどね、
うん、
やっぱりその彼らが持っているドラマに涙が出ちゃうんですよね。
そうですね。
もう震えるし涙が出ちゃうし。
そうです。まあでだから内容的にもそうだし、また絵がねこれいいですね。
な、絵なんですよね。
いやいや、これご自身でお描きになってるんですもんね。
はい、なんか ね、犬が、この犬が可愛いんでどうしても描いちゃうんですけど、うん、
やっぱね、その絵といい、その内容の話もそうですけど、僕は失礼ながらブラザートムさんはあのコアモテのコメディアンっていうそういうイメージだったんです。
あ、そうなんですか。
なんだけど、
ちょっと待って、そのコアいろんな言葉ありますけど、コアモテのコメディアンっていうのがよくわかんないですよ。
まあまあまあ、ちょっとさらさら流して
ください。それは面白いんですか、面白くないですか。
いやいやいや、面白いんですよ。面白いだけで怖いんですよ。
あ、そうなんですか。
はい、そうなんです。わかりました。だけど、いやだけどね、これはやっぱり、
あ、じゃあこんな感じで、てめえふざけんなあははみたいな感じで、
あ、まあかなり近いですね。
わかりました。はい、
このハピネスアイランドから来た犬を読ん読語感というか、こう読んで感じはでもね、もう本当に失礼ながらそういう僕の中の勝手な先入観はぶっ飛びましたね。もうすっごい優しさがじんわり、
いや優しいというか こいつなんですよね。
まあでも本当に今のお話お伺いしてそう思いましたね。やっぱそれありきなんですね。
これありきでものを作っていて、そんなに、いい人でもないし動物も好きでもないし、そんなに何もやってないと思ってたんですけども、やっぱりこの犬からつながり出して、なのでこの犬が来てから、うん、他のところから避難してる方々のところへやっぱり炊き出しに、うん、今度は僕はすごいたくさんやってるんです。熊谷の親善大使ってやってるんですね。埼玉県熊谷市の奄美大島の、観光大使っていうのやってるんですね。そのなので熊谷の方の親善大使として行くと、やっぱり浪江やらいろんなとこから来てる人たち、その人たちとも話をしなくちゃいけないときに、この犬の話やらそのカツラオの話やができること、今こんなことっていうのがすごく楽になるんですよね。お互いに話ができるっていう、この犬のおかげでいろいろつないでもらいましたよね。
なるほど、まさにね、ハッピネスアイランドから来てるんだなっていう、
はい、本当にそう思いますね。
はい、
Let's get knowledge with fun。
さて、東日本大震災から1年が経過しています。トムさんご自身はこの1年をどのように振り返りますか？
長かったですね。
長かった。
長いのと、本当に、あれの中にも書いてますが、ウルトラマンっていないですよね。
ウルトラマンがいない。
あの映像で見たあれだけの状況の中にはウルトラマンが来る絵じゃないですか。あれ誰かが助けに来てくれると思ったら誰も助けに来てくれないんだなっていう切なさと、本当になんか辛さでしたね。うちの息子はウルトラマンやってんですよ。なのでお前行って何とかしてこいよって思うぐらいだったんですけどね。本当に辛かったですね。
まあ、あの今回ねこういったあのまあ、エッセイとか物語としてその思いや考えも伝えてらっしゃるわけですけど、
はい、
そういう他にこの1年でトムさんが取ったアクションっていうのはどんなことがあるんですか？
被災された方々が避難している場所での心のケアって言っちゃいけない、そんなもんじゃないんだよな、行く、会いに行く、バーベキューやる、
なるほど、
一緒に酒飲むっていうのを、やってましたね。
実際に行っていろんな方とこうコミュニケーション取る、はい、ということ、
酒は飲ませるなとかねあったんですよ。やっぱ、皆さん辛いからって言うんですけど、そうかなみたいなことを持てちゃってもうベロベロになってましたけど、ベロベロになった後奥さんたちがこんなにベロベロになった主人たちを見たのは久しぶりだから嬉しいって言ってくれたんで、そのまま飲んだり、あとやっぱり被災地から来てると何も言えないじゃないですか。こうもらうんですよね、何でも食べ物なんでもか、食べたいものを食べたいって言えないじゃないですか。悔しいでしょこういうの。なのできっと今はこれが食べたい、マック買ってくるんですよね。皆さんの作るお弁当や、はい、もちろんありがたいんですけど、
はい、
きっと子供たちはマックが食いたいはずだよとか、そういうものを持って入ることをあえてやってましたね。
マックどうですか、アクションリアクションは。
大好評ですよね。
大好評ですか。
大好評です。もう冷凍にしてその後みんな電子レンジで食べたりするんですけど、マックが嬉しいんですよ。それから、あのお金がないということが辛かったので、市と掛け合ってお金がない方法を考えつくっていうんですか。
お金がない方法。
お金がないじゃないですか。で、一時支給金もなく、全くない人たちが体育館に閉じ込められてて、靴も服も何にもないんですよ。本当に何もないんですよ皆さん。これは埼玉の方に避難された方、何にもない方々が支給されたものを着てもらって、 選べない。
うん。まあ、ほどかされてる感じですよね。
それ本当なんですよね。うん、見てて嫌だったので、うんうん、まあ、その市長もいい人なんですけども、市長と一緒に組んで、デパートと組んで、
うん、
デパートの方々もお金を出してくれている。お金を出してくれているので、商品券という形を取らずに、皆さんが選べる、行ってデパートに行って選んだら、お金は、あのデパートだったりちゃんと集まってるんだから、うん、あの国からのじゃないですよ、うんうんうん、他のもっと分かりやすい、例えば僕が出したとか出さない、誰何人かが出したお金があるから、うんうんうん、デパートに行って買い物してください、うん、で皆さんはデパートに行って買い物して娘の靴を選ぶ、娘のシャツを選ぶ、だから熊谷の方々はちゃんと自分で選んだもので生活をできてたんですよね、
うんうんうんうん、
本当はもっと今でも皆さんがそうしてほしいんですけど、なかなかそれができない状態なので、そうやってなんか長く、先月ですかね、1年経ってなんとなく落ち着きましたっていう人がライブ会場に来てくれて、その方はずっと外見てた人だったんですよ。ずっと空ばっかり見てて、トムさんこんだけ世話になっちゃったら、その人の言うことも良かったんですよ。トムさんあれだよね、こうやって来てくれるのが嬉しいんだけど、トムさんじゃない芸能人だったらもっと嬉しいんだけどねって言うんですよ。腹立つでしょこの一言、ムカつくでしょ志村けんさんとか知り合いじゃないの、うるさいとか思いながらでもその人とずっと付き合ってたら、その人ずっと空ばっか見てて、世話になった分来年米送るよって言うんですけど、送れないんですよ、もう分かってるんですけどね。その方がつい最近ライブに来て、やっと動けるようになったんで、僕だけでも福島に帰る、娘たちはこっちに置いてくって、なんかちょっと顔が変わってたので嬉しかったですね。
うーん、そうか、
なんかいろんなことがあるんですよね。もちろん向こうに行ってボランティアやっていただくこともいいですし、でもこっちでもなんかやれることは山ほどあるんで、
そうですね、だからね、なんかそれぞれに本当にできることが多分それぞれにあるんですよね。
はい。でも、でもあれですよ。志村けんを連れてきてくれないかって言った時に、ふざけんな、ぶっ飛ばしてやろうかと思いましたよ。僕はあの、犬を叩くための、あのすりこぎ持ってたら、バシって横から行こうと思うぐらいな男だということを忘れないでほしいんですけど。
でもね、その方はもう変わって、というか、顔つきが変わって。
はい。
うん。
よかったですね。
ね、そうですね。まあでもね、やっぱりその、本当に先ほど長かった、だというふうにおっしゃってたこの1年ですけど、
はい、
まあでも本当ね、1年経ってもなお当然のことですけど、やっぱり厳しい状況に置かれて厳しい生活を強いられてる方がまだまだ本当にたくさんいらっしゃるわけですよね。
今の状況なのにもう風化してるのが腹が立つんですよね。まだ1年なのに、
うんうんうん、
全くもう終わったかのように思ってるんですけど、まだなんですよね、全然で、
うんうん、
福島のわらじ祭りに行ってみると、ディスコをやろうっていう若い連中がいて、盛り上がってる連中という、なんかそのね、尖り方を見ててもなんかドキドキしちゃうし、無理には一生懸命笑う、
うん。
なんかそれをこっちが、なんていうのかな、分かったような顔をしないで、まだ、まだまだ、まだなんで、
うん、
まだまだ、
まだ、
まだまだ続きますね、これが当分続きますね、
うんうんうん
うん。4月の休み、夏休み、子供連れて行ったらいいですよね、一回、皆さん、自分で。日本がどんな状況になったのかを一回見るのはね、旅行でいいです、
うん、
あのボランティアに行かなくて、日本がどんな状況になったのかちょっとだけ見てくることが子供にとってもすっごい得だと思います。子供連れて行くべきだと思います。一瞬行っておいでって、うん、そうと思いますけどね、うん、見てくるべきだと思います、
うんうん、なるほどなるほど。そうするとその福島への思いというかね、そのハッピネスアイランドとしての福島への思いというのもやっぱそういうところ、もうとにかく一回
行ってほしいです。一回行って見て、うん、見て感じてほしいですよね。何するんじゃなくて、うん、あ、こうなったんだなっていうのを、うん、こうなったんだっていうのを見ることですよね、
う
ん
う
ん
う
ん、
そこでどうするとか、まあそれはまあ二の次としても、
はい、
とりあえずまず現状認識をする、
はい、なんか YouTube とかでつい見て、なんていうんですか、大きなイベントがあったと今思っちゃってる感じがあるじゃないですか、うん、こんなことがありましたねっていうんじゃなくて、まだ移動中の、まだまんまなので、行って、もう一度見て、
うん、
あ、こういうことが起きてる、 起きたんだということをはっきり見てほしいですよね。
なるほどなるほど。
何もしなくていいですから。ただ向こう行ったら一杯酒飲んでくれたらそれだけで向こうには落ちるので、
うん、
向こうでヒロキを飲んでいただいたら向こうの酒造元にパッと落ちますし、
うんうんうん、
それだけで十分なんです。
今回ねその震災の中でやっぱり大きな影を落とすのは原発なんですけど、
はい、
原発への態度というか思いというのはどうですか。
難しいですよね。原発について何か言うと、うん、なんか偉いことになっちゃってるタレントさんもいますし、すごいことになっちゃってる方々もたくさんいるので、言葉は選ばなくちゃいけないと思っている年じゃないんですもん。言いたい放題言っていいと思ってるんです僕は、
はいはい、
ですけど、はい、ブレーキがない車だけは嫌なんですよ僕。止まらない車走らせてくだけはやめてくんないかっていうだけなんですよね。あとは便利でしょうし、
なん、うんうん、
止める方法が分かっていたら僕はそれでいいと思ってます。
なるほど。
何かあった時大丈夫だよねっていうことが、うんうん、その想定外とかいう言葉がありましたけど、うん
はい、
そんなものはもういいから、そういうインチキ臭いことがいいから
どうなの実際のところ、
実際のところどうなのよ。謝るものは謝ろうやっていう、それだけちゃんとやってくんないかっていうぐらいなんですよね。
う
ん、
なるほどね。そうですか。トムさんはふるさとというか故郷はどちらになるんですか。
いろいろなんですよね、うん、これがどうなんですかね。北海道出身だったりハワイ出身だったり埼玉出身だったりいろんなところに出身持っちゃったんですけど
そうですか、うん、まあでもいろんなところにある
、うん、いろんなところに、まあ、聞いてるあなたの心がふるさとさなんてねなんてねまあなんてね、うん、なんですけど、でもいろんなところにふるさとっていうか、うん、点々としちゃってるので、
うんうん、でもこういった状況でそのご自身の、まあ、いろんなところにあるというそのふるさと、まあ、故郷への思いみたいなっていうのがちょっとこう影響を受けた部分があったりしますか。
ありますね、ですから僕の育った埼玉というところ、うん、熊谷というところは被災地にとってもあったかかったので、
はい、
暑いぜ熊谷って言うんですけど
どっかの書いてあるね、はい、
人にも暑いぜっていう気がして、うん、その暑いぜの先頭にいて一生懸命できたのが嬉しくて、
うんうんうんうん、
でまた奄美の方に行くと、うん、奄美は浪江町と姉妹都市らしくて、
うん、
浪江からたくさんの中学生を呼んで、
うんうん、
その子たちに、休んでもらったりしてるんですよね。みんななんかいろんなことやってるのが嬉しくてしょうがないですね、うんうん、周りを見てて。
そうか。じゃあご自身のふるさと暑いぜっていうか。
暑いです、みんな暑く。
あ、そういえばあの監督も福島出身でしたね。それね、
みんなそうですね。
そうそうそう、
それが嬉しいんですよ。
あ、そうか。でも暑いぜ、
暑いです。
おー、それはでもすごいこういい新発見でしたね。でもね、
で母親の実家が北海道なんですけども、
はい、
僕のバンドのキーボードだった男は、
うん、
今鎌倉から北海道へ引っ越したんですよね。やっぱり子供たちを育てることに不安なのと自信があるのが不安で行く。なんかね、いろんなものがこう不思議ですよね。みんなが移動していくのと、うちの近所にいる外国人の方、うん、みんないなくなっちゃいました、うん、さよならって言って帰ってこないの、うーん、帰ってこないと思うって言ったまま皆さんいなくなっている状況が世田谷にはたくさんできてるんですけども、その中で僕はずっと東京にいる、東京にいて見るぞっていう気はしてるんですけど、このまま見る、
うんうんうんうん、
もう見ていこう、放射能を降る街で僕はこのまま見ていくって思いますね。だから、うんうん、若い人たちはどっか移動してもいい、
うん、
僕はここで全部を見る、だからあとは伝えるぞ、
うん、
それで放射能降る町でも僕はここは僕のふるさとなんで、僕が生きてきたことなので思い出が残ってる地から離れる気はないので僕はここにいる、
うん、
だけど君たちはどっか行ってもいいぞ、
うん、
ただブレーキさえ効いてくれよっていう気はしてしょうがないんですよね。
Let's get knowledge with fun.
ガモの剣がお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートはタレント、音楽家、コメディアン、そして絵本作家のブラザートムさんです。現在電子総合文芸誌アレにおきましてエッセイハッピネスアイランドから来た犬連載中です。今回の震災で被災したのはね、本当に当然人だけじゃなくてということになるわけですが、はい、やっぱりね、犬とか猫とか多くの生き物たちに対してはどんな思いがありますか。
人間が一番大事なので、僕はですね、皆さんはあの 犬が大事、猫が大事っていう考えの方もいらっしゃるでしょうけど、僕は人間が一番大事、うんうん、その中でも僕は僕の家族が一番大事で、
うんうんうん、そこはぶれない、
はい、ぶれないです、はい、僕の家族が一番、はい、
もう優先順位はもうきっちりそこ、
はい、はい、そうですね、うちの息子をまず一番最初につけますそれが基本なので、
はいはい、
で奥さんがいて、
うん、
で一番可愛いと思ってるのは自分家の息子で、
うん、
他んちのはなんでそんな人の子供育てるんだろうと思いますけどね皆さんは可愛くもない犬育ててると思いますけど、今はうちの犬が一番可愛いですけど、
はい、
その順番で言って、うん、動物たちが今向こうに残ってしまっている、もう随分戻ってきたんですけども、それであのこちら側でたくさんのボランティアの団体がいて犬や猫を連れてくるんですが、皆さんじゃあうちもあのその優しさは大事なんですし、行ってうちへ連れてきてしまうのはいいんですが、そう簡単に面倒見きれないですからまた捨てなくちゃいけなくなっちゃいますので、ボランティア団体としてしてほしいことっていうのは、行っていただいて犬の散歩してもらうだけで十分なんですよ。300頭もいるんで、その犬と一緒にうろっとしてもらう間に犬舎の掃除もできますんで、うんうんうん、そういうことができるので、そういうことに力を貸してもらって、わざわざいいですからうちまで連れて、それはあの余裕がある方は連れてきていただいて、人の家が飼った犬は飼えるもんじゃないですよ、そう簡単に簡単にお手はしませんよ、簡単に、もう本当に腹立ちますよ。外飼いの犬は人の家のベッドでおしっこしますよ、それぐらい腹立つって分かってていただかないと、
うんうんうんうん、
なかなかそのやるのは難しいですね
そう、まあでもね、そのハピネスアイランドから来た犬は現在進行形で、ね、あのトムさん家にいて、
はい、
まあ、大変なことになってる、まあ、それはねあれで実況中継中ですけど、
実況中継本当ですよね、うん、それが、ね、悔しいぐらいに同い年なんですよ
え同い年、
はい、僕が犬で言うと8歳ぐらいなんですよね、
7かけぐらいな
感じ、はいはいはい、50いくつぐらいなんですよ、
うんうんうん、
なのでね、年取るとこう病気あるじゃないですか、こう、
あ、はい、いろいろとね、
いろいろとね、そういう病気になるわけですよね、
は
い、
あ、犬の方も、
犬の方もで、それを取っちゃったら、
うんうん、
おしっこジャージャーになっちゃってるじゃないですか今ね、おむつしてるんですよ、おむつ買いに行くのが、
うん、
カマさん行けますよまだおむつ、
ええどういうことですか
人のおむつ買いに行っても、はい、周りが見ても、うん、カマさん、あ、おじいちゃんおばあちゃんなのね、
あ、
大変だと、
はいはい、
僕が行ってごらんなさいなあれトムさんってもう
あれそんな必要な年齢になっちゃう、
あの
状況なの、
自分で自分のおむつ買ってるわって思われるじゃないですか
いや思われないと思いますけど、
いやでもそう思いますよ、だから、
あ、そうですか、
それは言っていちいち、
うん、
犬で犬なんだ、これ本当に犬なんだよもしなんだったら僕のズボン触ってもらってもいいですよ、僕は全然何も漏れてないですから大丈夫、おじい犬なんで大丈夫、本当ですから、もしなんでしたら僕の尿のキレ見せますからっていうぐらいのことを言わないと買いにくいんですから、
ああそういちいちそう申告しなきゃいけない、
申告しながら買って帰ってくるわけですから、それをして、
はい、
今度そのおむつしてるとなんていうんですか、その男性器の先が赤く腫れちゃって痒くなっちゃったりするわけでしょ、うん、
いやです ね、 それ、 ね
それがね、うん、年齢的に同じぐらいの人、あ、俺もそうなるのかとか思ってそうなると、あ、俺もそろそろ男性器の先痒くなるのかとかいろいろ思ってる自分がいるわけですよこの犬と被せてる
自分が、ね、ああそうか、うん、自分とこうシンクロするわけですよね、
シンクロしちゃうんです、うん、でその、切っちゃうでしょ、
はい、
パイプカットしちゃったんですけど、うん、パイプカットしたら、パイプカットした後に子供が生まれたことがバレるわけですよね、
うん、
このうちにいる犬、
はいはいはい、
これも面白かったですね、
いろいろ本当ね、本当次々出てきますね、
次々に優しさだけで一緒に小さい犬といると思ったらその犬が同じ顔の犬が5つも6つも産んじゃった日にはそれでその飼い主さんにはね、父親として1匹2匹は連れていくのが当たり前でしょとか言うから、ね、なんかこう、なんですか、すごいダメな親父なおじいさんになった感じで、申し訳ない。本当ですよ。
誠意ってなんだろうねっていう、そういう、そういう状況なわけですね。
そう、誠意って何なんだろう。
本当、文太さんになっちゃうぐらいの
勢
いなわけですね、
はい。
てんこ盛りですね、ちょっとエピソード。どういうことなんですかね。
面白いですね、この犬のエピソードが、エピソードばっかりで、なんか嬉しくてしょうがないです。なんだかな、だからきっとずっと忘れないです、僕は福島をずっと忘れないし、福島をずっと見てられるし、福島に、福島へ何かをって思ってますね。この犬をつながってなんですけどね。
今までじゃあそういうつながりなかったのが、 今回、
でも向こうでライブをやったりして友達もたくさんいるので、
はいはいはい、
ずっとつながりはあるんですけど、こんなに深くつながるとは思わなかったですね。
なるほどなるほど。じゃあそれは、まあ、ポジ改めラース、
はい、のおかげですね。おかげで向こうとつながることができた。
そうか。でもそのラースね、どう思ってるんですかね。例えばなんか人間とか、あるいは原発のこととかね、まあ、分かったらですけど、彼は
3月に帰れるという新聞がパッと見えて、帰れるよって言ったら、涙目だったんですよね。
ラースが。
これは帰りたいんだろうか、帰りたくないんだか分からないんですよ、僕の中では。
その涙の意味するところは分からない。
意味が分からない。だって今、うちの中で、よしよしって言ってるんですけど、帰ると、また草むらの中で寝るわけですから。
まあ、どっちがね。
どっちがどうなんだか分かんないんですけど、でも涙目だったことも確かですし、彼が福島まで、行く桂村に連れて行くときに街を見ながら匂いが変わっていくんでしょうね。どんどん動きが変わっていくんですよね。その止まって徐々に近づいていくと、草の中に入っていく量がすごく大きくなっていくんですよね。あ、街に近づいてるってこの犬はすごく知ってるんだなと思いながら、なのできっと帰りたいんだろうでしょうし、返すことが預かり主なので、それが僕の役目だと。
なるほど、まあだから本当あくまでも一時預かりというか、はい、いうことですもんね。
それだけですね。
そうですよね。まあだから本当に帰りたいのだろう。
帰りたい、帰れないですよね。
ですね。やっぱそこは本当偽らざるとこなんでしょうね。彼の心情としては。
2,3 年でなんとかなると思ってます？思ってないですよね、誰も思ってないんですけど、みんな口でなんとかなるって言ってるけど、被災してる方もなんとかならないこと分かってるんですよね。日本人ってすごいですね。なんとかなるって信じてるんですけど、かかるなってみんな、この桂尾に入っても、ある程度のお年を召した方は帰る、どんな状況でも帰る、まあ、それはもうそういう考えですけど、若い方々は国はこう言ってますが、なんとかなるわけはねえなっつってますけどね。でもなんかそこで生きることを考えてるみたいですね。
そうですね。ね、ラースのエピソード、てんこ盛りぶりは本当に今日いろいろとねお伺いしても次々出てくるなって感じなんですけど、今後の展開って読めますか？
早く返せないとって思うんですよ。もう年も年になってきます。犬としたら15、6年、あと何年一緒にいられるだろう、その間に15、6年の間に向こうに返せるだろうか。で向こうのお父さんお母さんもちょっとお年も召してるし、その間に桂尾村は大丈夫だろうかと思うことばっかりですね。あと本当に早く返せること、帰ってしまうのかですよね。日本人はどうするんだろう、どういう決断をするんだろう。帰ってしまうんですかね。それが国がどう言うのかもわからないし、みんな何か飲み込むのかなって思うんですよね。日本人の独特な、いろんな思いを飲み込んで戻る、諦める、生きる、新しいものがなんかなってくんでしょうね。
Let's get knowledge with fun.
さて、まあ、今回タイトルでもありますが、トムさんご自身がそのハッピネスで実感するときってどういう時ですか？
何でもない時ですかね。
何でもない時？
特に今回思いました。何でもないこと、朝飯食えること、朝飯の何でもない、何でもない朝飯ですよ、例えばタイの骨で取っただ
しで
おかゆを、
はいはい、
江戸前のちょっと生かした魚屋で買ってきたイワシ で京都から持ってきた梅干し で、あ、熊本から持ってきた梅干しで、京都から持ってきたこの湯葉、何でもない料理、
何でもなくない
本当ですか？
もうすごい何でもありますよそれ
これをね、ガーッと食べられてる時がすごい嬉しいですね、はい、
それあんまり何でもないぐらいですもうちょっと何でもないやつにしていただきますか？
もうちょっと何でもないやつ、
はいはい、
でしたらこれ本当に何でもなくなりますけど、はい湯豆腐するじゃないですか、
はいはい、
湯豆腐したタラで、湯豆腐全部取りますよね、このタラと湯豆腐の残ったこのお湯、このお湯で次お粥炊くんですよ、このお粥だけ これ食べてる、でそれと卵焼きがあると、あ、こういうのを幸せって言うんだなと思いますね。何にもないこと、何かがあることが幸せだったんですけど、うん、何かがないことが幸せだと今思いますね。
ああ、そうか。じゃあそれはもう震災を機に、
機にです ね、
その意識が
何もないこと。
ああ、そうか。じゃあもしかしたらその震災前はその前段でおっしゃってたいろんなとこから取り寄せたものの、がまあハピネス。
ハピネス。あ、これうまいね。誰も食ったことないものがこうだったでこうだったでって今違うんですよ。普通のなんか昨日の続きで、昨日の続きでいられることが。
確かにでもその連続していることというのがすごくありがたいことなんだなっていう、
はい、
とこなんですかね。
本当にそう思いますよね。自分の気持ちと人の気持ちを比べて、それを何だろう、悲しいとか悲しくないなんて言いたかはないですし、関係ないんですけど、なんか自分の中でそれをすごく思いますね。
そうですね。なんか僕もだから、なんかいつも通りってなんかすごいことだなって、やっぱりその震災期にちょっと思ってたんですけど。
本当ですよね。
いつも通りってね、やっぱり連続してる中での話でしかないし、ね、こんなにありがたいことなんだなって。
ここを気づかないですもんね、
うん、
いつも通りがね。ただ自分だけで動いてって分かんないんですけど、こういう預かっちゃった犬とかがどんどん年取っていく、うん、人間よりも早く年を取っていくものを見ていくと、これは今がすごいって思いますよね。動物飼うのも面白いと思いましたね。その早めに年を取っていく、自分より年を取っていくものを見ていくっていうんですか。
なるほどなるほど。そうか。現時点ではまあ大体同い年だけど、どんどん先に
どんどん先に行くんですよね、うん、それは僕がきっと通る道なんだなと思
って。ああ、そうか。それを先に見せてくれてるみたいな
面白
み
がありますよね。
そうですね。でもね、やっぱその何でもなさ、何でもないところにこそそういうのがハピネスとかがあるんじゃないかっていう、ね、
はい、だからといってトラブルの歌が好きなわけじゃないんですよ俺は。何でもないようなことが幸せだったと思うと、俺は歌、あの歌が歌いたいわけじゃないんですよ。
そうじゃない。
カラオケボックスで歌うこともないんですよ僕は。
あ、そうです。
絶対ないんです。
あ、絶対ないですか。
奥さんは好きなんです。
あ、そうなんですか。
奥さんは好きなんです。可愛くていいじゃないですか。あいつがダメなん
ですよ。いやいや、まあ、そこはまあね、まあ別にどうでもいいんですけど、この際。
本当ですか。いや、そこはっきりした方がいいですよ。
あ、そうですか、ね、
僕が、はい、心筋梗塞で倒れた時に、
はい、
ある番組をやってて、トーク番組で、うん、あの位置、トムさんの後に入るのは俺だって、あいつ俺に言うんですよ。あの野郎腹が立つ。お前倒れたやつに直接言うかと思うんですけど、奥さんはいいんですよ。
はい、いやいや、別にそこは聞いてない。
あ、本当ですか。
はい、聞いてないんで。
綺麗ですよ。
はい、いや、綺麗、承知してるつもりですけど、
はい、
結構です。はい。でもね、本当何でもないようなことを、
またそれ言う
じゃない。そうそこじゃない、そこじゃない、
そこダメなんですよ、はいはい、ハモニカ吹きますかも。
違うんですね。でもそういうハピネスを獲得する、まあだからその連続の中でにあるという話の中ですけど、そういうものをまあやっぱり今回気づけたというのはね、かなり多くの方がそういう実感するところだと思うんですけど、どうしたら
うん、コツなんみたいですね。この、幸せでいるためのコツってすごくあると思うんですよね。
おコツ。
僕、ポガティブなんですよ。
ごめんなさい、ちょっと何ですか。
ポガティブなんですよね。ネガティブになれないんですよね。で、ネガティブになってもどっかでネジティブになっちゃうんですよ。あとね、本当に覚えておいてください。
はいはい。
悲しくて参った時にがっかりっていう言葉があるじゃないですか、うん、
はい、
これがっかりっていう言葉がダメなんですよ、
はい、
はあ、がっかりだと思った瞬間にもう心全部落ちるじゃないですか、
はいはい、
いや僕の生き方のコツを教えちゃうの嫌なんですけど。
教えてください。
がっかりした時に、はい、頭でその言葉を入れ替えるだけの余裕があるかどうかなんですよ、
はいはい、
もっこりと入れ替えるんですよ。
はあ、もっこりだ。
ほら、すごい幸せじゃない。もうあなたのことなんかもっこりだわって言われた瞬間に、俺好かれてんのかなと思うじゃないですか。そうね、もっこりと入れ替えるだけの余裕がちょっとだけあること。
うんうんうん、それがポガティブ。
ポガティブ。でね、ポガティブってちょっと一日にちょっとだけ変なことしとくとポガティブなんですよね。例えばトイレに入って、例えばですよ、
はい、
トイレに入って、ドア閉めて、中からトントンってノックするんですよ。
中から？
はい。
はい、はい、
すると 誰もいないからトントンって入ってますって自分で言うじゃないですか。この瞬間おかしくてしょうがないんですよね自分が。
あ、一人で全部やるんですよ。
トントン入ってます。俺は今日もポガティブだと思うわけですよ。あ、こんな俺にもっこりだわと思ってるだけでもう一日幸せなんですよね。
おお、そうですか。なんか
ちょっとだけずらすとすごいポガティブでいられますよ。
なるほど、そうですか。じゃあトントンって中からやって、で向こうから帰ってきたらちょっと怖いですよね。
したら面白いですよ。ゴンゴン。向こうで入ってますって言われたらこっちから出れないんですからね。
そう
ね、参ったな。そういうことが
あるかもしれない。ああ、なるほどなるほど。そうか、それすらもポジティブ。
なんかね、何でもないことに気づくためにはちょっとずれたことをやらないと何でもないことに気づかないですよね。
ああ、そうか。
まあ今日の放送を聞いていただいて皆さんさぞもっこりだったでしょう。
いやもうね、それはもう、
ずいぶんもっこりだ
ぞ。ずいぶんもっこりですよ、ほんとね。じゃあもうね、今後、人生の視座としてももっこりですよね。
はい。うん、皆さん、もっこり自由に使ってみてください。これから楽になりますよ。人生楽に生きていくためのもっこりを使ってください。
じゃあ逆に、リアルにもっこりしちゃった時はがっかりの方がいいですかね。
いや、もうがっかりって言葉なくしてい
いです。ああ、それも廃止。
廃止です。
廃止。もっこりの時ももっこりです。
もっこりはもっこりです。
ああ、そうです。
もっこりの時はもっともっこりで。すげえもっこりとか言う。
あ、そう。じゃあもうスタート地点そこに決めればいいですね。
僕はこの番組、はい、放送聞いてたんですよ。実は来る前にね。
ああ、そうですか。
聞いて。
はい。
全然違っちゃっててすいませんね。本当に。皆さんにはもっこりだったと思いますけど。申し訳ない。
ね、トムさんといえば、ね、息子さんも多方面でご活躍中ですけども、はい、まあ、今回のね、震災でも救援物資の運搬などなども精力的にかなり動かれている
。頑張ってますね。
いうことがありますが、その、若い世代にかける期待とか思いっていうのはどうですか、は
い、何にもないですよね。
何にもない。
あの人たちが正しいので。彼らがやりたいことをやることが全て正しいですね。
あ、全て正しい。
全て正しい。
全工程。
全工程です。
うんうん、
もしそれが違う方に行っても彼らが選んだことならば正しい。
もうやってることが正しい。
正しい。それを見守るのが年寄りだと思いますから。
うんうん、
彼らは正しい。正しいことをやってるので、まっすぐ好きなことをやることが一番正しいと思ってます。
うんうん、もうそこに尽きる。
はい。
ということ。
で、彼らもその桂尾村というところの大使を僕がやるようになって彼らも桂尾村の大使をやることになります。
おーおーおー、あ、ごめんなさい、桂尾村の親善大使、
はい、親善大使、
トムさんが今
就任です、第一です。
あら、大使就任、
はい、
あら、今までだって熊谷もあって
3つ目です、これで、
はい、
今度マグマ大使っていうのをやろうかと思ってるんですけど、そこまで行きたいなと思ってるんですけど。
マグマ大使までなれますかね。
なかなかなれないと思うんですけど。ああ、
角生えないとね、ちょっとね。
その桂尾村で、大使をやろうと。桂尾村っていうのは日本で2番目に小さい村なんだそうです。
ああ、そうですか。
はい、はいはい、小さいので、大使を、なんか、どうのこうのじゃないって言うんですけど、うん、でも今桂尾がどうなのかっていうことを知ってほしくて、
うんうんうん、
これからいろいろ、ホームページを起こしたりなんかいろいろやっていかなくちゃいけないんですけど、
親善大使就任、
はい、親善大使全部自分で、残でもかんでも自分でやらなくちゃいけないんですけど。
え、何、
まあ、金集めから何から全部自分でやる、はい、これが親善大使なので。
ああ、そうなんですね。じゃあその名称だけ与えられて、あとはもう全て自分で動く、
やらないと、僕と息子たちでどんどんこの何年かかるかわからないものを、皆さんにちゃんと分かってもらっていくこと、桂尾村があること、
うんうん
う
ん、
こういうとこがあったこと風化させないためにも、2世代ですね、2世代住宅ですよ。
二世代大使。
はい、二世代大使になって
ます。ああ、そうかね。それにマグマ大使も加わるとね、相当なもん
です。相当なことになるんです
よ。ね、ですよね。ね、今回のね、ハピネスアイランドから来た犬は、月刊アレで、はい、購入できますと。購入方法ですね。
はい、
月刊アレは電子書籍ですので、まあ、ですが、リアルの書店では、これは、とりあえず今のところは、ハピネスアイランドから来た犬は、売ってないですよね、
はい。
だから電子書籍でのみ購入なんですけど、本と、HONTO、本とという電子書籍サービスで購入できると。
これがまず難しいのは、この聞いてるだけで、本当で買えますとか言うと、またわかんなくなって、で、あれなんですよとか言うと、わけわかんなくなっちゃうんですけど。
本当の話なん
です。本当という、HONTO というですね、
はい。はい。これが、まあ、電子書籍サービスの 名称ですね、はい、本当、はい、白地に青文字のロゴになってますね、そのマーク的にはね。
本当です、本の本当って覚えてる。本当か嘘って覚えるとすぐ忘れち
ゃう。はい、では嘘じゃなくて本当なんです
よ。本当 HON、
はい、で、あの電子書籍ですんでね、あの利用可能な端末っていうのは、まあ、パソコンもしくはスマートフォンですね、はいはい、タブレットも含みますが、ですから iPhone とかね iPad なんかでも OK ということで、私も iPhone で、本当に購入、中。ちなみにですね、あの3月29日に配信されたばかりの、結果で4月号にはですね、西村健太さんの対談を特集してまして、ね、もちろんハッピネスアイランドも入っています。ね、現状がどうなってるのか、ね、
はい、うちの犬がどうなってるのかどんどんわかると思いますので、
うん、あ、ね、お値段は315円ということで、はい、はい、頑張って買いましょう。はい。
頑張って買いましょう。かっこいいな。
よろしくお願いします。
頑張って買いましょう。はい、だからね、本当っていう名前とね、あれっていう名前が悪いんだと思う。俺、どっちも信じがたいんだよね。本当だの、あれだのって。でも、あれなんですよ。本当にあれですから。
本当にあれなんですよ、ね。
あれって、ちゃんと覚えてるさ、もう本当と、あれ、うん。本当ですよ。
あれ、あれ。はい。あれね。あれ、びっくりマーク。はい。です。はい。よろしくお願いします。さあ、最後になりますが、番組恒例の質問なんですけど、これまでで一番思い出に残る先生というのはどんな方ですかね。
元の奥さんですかね。
お、元の奥様。
はい。
はい。これはどういうことですか。
僕のことを全部教えてくれたのは彼女でしたね。僕が何かが分からなくて走ってる時に全部を道を決めてくれたのは彼女でした。音楽をやって言ったらいいのかどうかもわからないときに、そっちへ引っ張ってくれたのも彼女でしたし、
うん、
こう絵を描くとか、
うんうん、
詩を描く何かのときにいつも僕の前にテーマを持ってきてくれるのは彼女で、
うん、
こんなことやってみたらこんなことやってみたら僕のことをよく知ってくれてるのは彼女でしたね。
うーん、
うんうん、なんでその人と別れるのかよくわかんないんですけど
まあそこはちょっと突っ込んでいいのかどうか、
ほっこりだわ。
ほっこりですね。
でも今の社長なんですけどね、うちの社長さん
はい、はい、
だからずっと一緒にこれからもまたずっとなんですけど、うん、なんか面白いですね。別れて一番いい友達、もう一生いる友達で一生大好きな人がここにいるんですけど、
うん、
今の方がその彼女が元の奥さんが僕にとっての一番の先生ですね。
うーん、
全部を教えてくれた人だと思います。
ブラザートムたらしめてくれた方。
はい、もっこりしたために奥さんになったんですけどね。何の話して
はい、とってももっこりしました。ラジオは学問の娘、本日はタレント音楽家コメディアン、そして絵本作家ブラザートムさんにお話を伺いしました。先生どうもありがとうございました。
あの学問の勧めになったでしょうか。もっこりだわ。
ラジオ版学問の勧めスペシャルエディション。
ラジオ版学問の勧めスペシャルエディション、タレント音楽家コメディアン、そして絵本作家のブラザートムさんを迎えしてお送りしました。ブラザートムさん、本当になんかお会いするまでは正直僕ちょっと怖いイメージが若干ありましたが、とにかく底抜けに大きい、まあ体も大きい人なんですけど、なんか大きい方ですね。非常に楽しかったですし、まあ、今後のね、ラースの育成とともに本当にいろんな意味で注目していきたい、そんな方でした。本当に楽しかったです。さて、そんな今回ですね、ブラザートムさんのご厚意で特別に iTunes と番組ホームページで今回のご紹介したハピネスアイランドから来た犬の1話と2話を PDF と EPUB ファイルで配信いたします。トムさんのね、素晴らしいイラストとともにこのハピネスアイランドから来た犬体験していただきたいというふうに思います。番組のホームページ www.jfn.co.jp/すすめからお寄せください。また番組ではツイッター展開をしております。アカウントは学問アンダーバーすすめ。ホームページには番組ツイッターへのリンクも貼ってあります。オンエア情報、ポッドキャスティングアップロード情報、ゲスト情報など続々とつぶやいておりますので、ぜひフォローしてください。 ラジオ版学問のすすめ、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、蒲田健でした。